Hello everyone!
皆さんこんにちは。ジュンジャパ宇野派、現在アメリカで勤務中の宇野咲と、
帰国子女佐野派、元東大大学院生佐野の亜美が、
日本と海外に住んでみて感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。
皆さんこんにちは、日本では49日間続いた緊急事態宣言も解除され、徐々にビフォーコロナの生活に戻り始めています。とはいえど、油断はねまだ禁物で、そもそももうビフォーコロナのコロナが蔓延する前の生活には戻れないのではないかという専門家もたくさんいますし、本当これから私たちは次のコロナ第2波とかだったりとか、コロナの他のコロナに続く感染症などとうまく付き合っていかなければいけません。で、正直ね、本当に外食に行ってはっちゃけちゃったり、あと友達と買い物に行ったりとか、本当にビフォーコロナでは当たり前だったことを今すぐやりたい気持ちは山々ですが、本当段階的に解除していかないとなっていうふうには毎日思っています。で、やっぱりコロナでずっと家にこもっていると本当に鬱になるとか、あとはよく、ね、ニュースで聞くコロナ離婚とか、コロナでこう虐待に走っちゃう、子供とか、DV だよね、パートナーとかを虐待に走っちゃうみたいな、ちょっとストレス溜まりすぎてだとか、ちょっと悲しい話題をすごく耳に していたんですけれども、実はちょっと面白いデータも出てい いるんです。っていうのは、日本は自殺大国って言われていて、悲しいことに本当自殺率が世界から見てもかなり高いんですけれども、実はコロナが日本でも蔓延しだした3月4月は例年の、月別自殺件数と比べてかなり低くなっていることが分かりました。例えば4月なんだけれども、過去4年のデータを見たときに、毎年本当に1800件から1950件4月にあったんだけれども、でも今年は1400件台で、本当にかなり減っていることが分かっています。こういったデータを見ると、日本のちょっとこう働きすぎだったりとか、職場での、なんていうの、人間関係だったりとか、学校での人間関係みたいな、なんかそういったところの現状がちょっと結構浮き彫りになるかなっていうと同時に、こう働きすぎから来るメンタルヘルスの問題が浮き彫りになってくるかなと思います。ということでね、ちょっと前振りが長くなってはしまったんですけれども、今回のテーマ、はメンタルヘルスについてです。で、実はね、このポッドキャストを出す最後になるんだけど、5月はメンタルヘルスマンスでもあるんだよね。
そうです。
なので本当に最後の最後だけれども、ちょっとこう今日はねメンタルヘルスにスポットライト当てて話していきたいと思います。はい、ではまずメンタルヘルスって聞いて何を思いますか？
日本でメンタルヘルスって聞くと、ちょっとネガティブなうつ病とか精神病とかを思い浮かびます。だけどやっぱ私はアメリカに来てからメンタルヘルスって聞くと、逆に、みんながこの直面してる問題だとか、本当に心の健康っていう感じで、例えばさ、日本だとストレス解消とかっていうような、そういうこれくらい軽いワードでメンタルヘルスっていうのはアメリカだとよく聞く言葉だと思います。
そうだよね。私も今それ聞いて思ったけれども、アメリカだけじゃないかもしれないけど、こう海外でメンタルヘルスって聞くと結構プラスな意味、そのどういう風にして心の健康を保つかみたいな、
自分がどう向き合っていくかみたいな、
そうね、でいろいろこうティップスというか、こういう風にすればみたいな、ガイダンスみたいなガイドとかもあるし、私がメンタルヘルスって聞いて結構パッと思いついたのが、実はカウンセリングなんだよね。で、メンタルヘルスって本当に正直さっきも言ってたようなさ、うつ病とか精神病とかっていうところからも入るし、あとは多分こう仕事のなんていうの、やる気が出ないとか、本当に毎日 全然やる何に対してもやる気が出ないとか、なんか全然こう気持ちのがすごい沈んじゃってみたいな、そういうのも本当にメンタルヘルス、
うん、
なので、アメリカではね、こうカウンセリングっていうのも私も実際受けたこともあるし、だからなんかカウンセラーとかっていうのをパッと思いつきました。
なるほど、うん、
でメンタルヘルスって結構日本でもね聞くようにはなってきたんだけれども、やっぱさ本当にさうつ病とか精神病って思ってる人が多いっていうのもあると思うんだけども、多分メンタルヘルスっていう言葉を見た時に、まあ、精神面だったり心の健康って言ったら一番わかりやすいのかな、うん、だからメンタルヘルスイコール病気っていうわけではなくて、まあ、もちろんそのメンタルヘルスの中にこう精神病っていうのも入るけれども、本当にメンタルヘルスってみんながに関係してくる言葉で、結構さこう精神とか心のって聞くと自分は関係ないと思う人もいるかもしれないけれども、これ本当にねみんなに関係してくる言葉なんだなっていうふうに思います。
そうですね、
うん、で実際にさ自分だったりとか、まあ、周り家族とか友達がメンタルヘルスで悩んだことは悩んだりしたことってありますか？
まあ私結構楽観的な性格なので、私自身っていうと、うん、まあ、結構嫌なことはすぐ忘れちゃうタイプだし、
うんうんうん、
なんか多分私自身はかなりアクティブな方で体を動かすのが好きだから、
うん、
そういうのも関係してメンタルヘルスですごい悩んだりしたことは、うん、ないかな。いや、ないかなって言ったら嘘だけど、なんかちっちゃいことはもちろんあったけど、うん、その長いスパンで、うん、あ自分がこれ向き合っていかなきゃいけないなっていうのはちょっとね、うん、今思い浮かべない。なんかもちろん仕事のストレスとかはあるし、
うんうんうん、
このプレッシャーとか緊張とかはあるけど、うん、そうメンタルヘルスっていうようには捉えたことがないかな。
それでなんかこう悩んだりみたいなのないんだね、多分こうなんかこう仕事のストレスがとかで大変だなみたいなのあるけど、うん、結構寝てご飯食べて寝て起きたらなんか
超楽観的だよね、
うん、
でも、まあ対人関係は私ねこう見えて結構外見的にはアメリカ人みたいな風に振る舞ってるんだけど、うん、結構日本人のこのちっちゃい対人関係とかにはストレスというか、
うん、
気にしちゃう方なの。
うーん、
でまあ昔に比べてその学生の時とか、うん、日本にいた時に比べてこの、うん、自分が付き合いたい人しか付き合わないようになったけど、うん、なんかやっぱ学校とかだとみんなと仲良くしなきゃいけないとか、うん、そういう状況の時ってさ、
うんうん、
やっぱストレスが溜まったりしたのは覚えてるけど、まあそれは学生の間だし、
うん、
なんかまあ、その1年経てばクラスが変わるとかもあったから、
うん
うん、そこまでシリアスな問題にはならなかった。うん、でも
逆にさ、
うんうん、なんか私の友達の話とかで言うと、なんか最近、うん、男子の友達がシェアしてくれた話というか、があったんだけど、
うん、
で彼女は黒人の女の子で、まあ、ダンスやってるから、なんか、なんていうの？ビヨンセみたいなこのグラマラスな体型なの、
うん、
で彼女曰く小中高の時はその部活とかにも入ってずっとフィジカルにいろんな運動もしてて、うん、フィットだったんだけど、やっぱ大学生に入って、うん、まあ、親元も離れてたくさん食べ物とかもさファストフード食べたりとか、まあよくある大学生のカレッジライフを送ってて、
うんうん、
で、まあ、運動もしなくなって、ダンスはしてるとはいえそういうこのワークアウトみたいな運動じゃないから、
うん、
逆にその子はすごい痩せちゃったの、運動してないから、
うん、
このやっぱそれが黒人とアジア人の違いなのかもしれないけど、
うん、
筋肉がなくなってすごい細くなっちゃって、
そういうの、うん、
そう、でも周りの人にはなんか痩せて良くなったねじゃないけど、
あ
そういうふうに言われて、で、うん、あこれが正しい体型なんだみたいなふうに、
はいはいはい、
やっぱこう思っちゃってて、でもやっぱり自分のどこかの心の中ではハッピーじゃない自分がいて、
うんうん、
いやこれなんか何自分が好んでる体型でもないけど、
うん、
どうすればいいのかわからないみたいなふうに思ってたんだけど、で、まあ、大学卒業しました。で、彼女は今大学院でフィジカルセラピストの専攻してるんだけど、まあ、ダンスもしつつ結構この運動にまたワークアウトに戻って、そのプログレスをこの筋肉がまたついたりとかっていう成長をこのコロナの間に始めて、で、その成長を見れてすごい自信がついたっていうことをこの間シェアしてて、で、そう、なんか私もちろんそんな風に悩んでるって知らなかったし、で、まさかこの痩せるのが悩みっていうのも、
そうだよね、
私からしたらさ、別、このオポジットなわけで、そう、びっくりしたけど、そう、でもやっぱりその運動して自分がなりたい体型に戻って今すごいハッピーなのっていうことを言ってました。
やっぱりね、体型ってフィジカル、特に女性かつ、まあ、20代30代、まあそれ40、50代とかも悩んでるのかもしれないけど、やっぱ若い頃はすごく体型って、まあ、見た目っていうの意味でこうね、すぐ第一印象とかにもなるし、まあ、ファッション可愛いお洋服を着こなすみたいな、なんかそういうのもあって、すごくいろんな人が抱えてる問題だと思うけども、その中で、ね、はい、珍しいね。でもやっぱり根本的なところは変わらないよね。その自分がハッピーかハッピーじゃないかとか、
そうだね、
うん、それ痩せようが太ろう太ってようが、
でもやっぱそれは人種の違いっていうかさ、そのね、体の作りも違うしさ、だから自分のこのアジア人の体型で痩せると綺麗に、痩せるのがいいっていうデフィニッションは違うんだなっていうのはそれで気づいた。
そっか。私はのメンタルヘルスに関しては、まあ、実はね、前ポッドキャストでも少し話したことあると思うけど、大学2年生の時にソフォモアスランプってよく言われる、2年生になるとみんなこう落ちるスランプがあるんだけれども、私もそれに陥りまして、結構悩まされたんだよね、はい、当時は。で、なかなか抜け出せず、本当にもうね、なんか何もうまくいかなくなってっていうのは、まあ、当時の私がそう思ってたんだけども、全然何もうまくいかなくて、まあそれこそカウンセラーに、大学にいるカウンセラーに行ってこういろいろ話したら、まあ、そのカウンセラーって別に医者じゃないから、こう医療的な、まあ、医学的な診断はできないんだけれども、まあ多分あなたのこの症状とか、まあ、言ってることから推測すると、まあ、軽度のうつ病じゃないかみたいな感じに言われて、で本当にさ、当時何もコントロールができなくなって、唯一できるものが自分がその摂取するものだったんだよね、でさっきさ、その体型って言ってたけども、やっぱり私も当時はすごく自分の体型にコンプレックス思ってたし、だからといってめちゃめちゃ太ってるとかめちゃめちゃ痩せてるわけではなかったんだよね。多分数字的に見ても結構標準ぐらいだったんだけど、やっぱりこう日本に住んでた時とかもそうだし、まあ若いかったっていうのもあるから、こう体型にすごくコンプレックスを抱いていて、でそのコントロールできるのが自分が食べるものだったから、本当1日1食しかもサラダだけみたいになっちゃって、でどんどんどんどん体重ももちろん落ちていく。で当時それに対してすごく嬉しい自分もいたんだよね。なんか、
ね、
あ、今日はなんかこんなになんか痩せたとか、なんかこうそれこそワークアウトもすごくしてたし、なんかワークアウトでこうスポーツブラ着た時に、あ、なんか全然腹筋が出てきてるみたいな、なんかそれに嬉しさを感じていた自分もすごくいて、なんか今だったらちょっとあれは本当にちょっと病的だったなっていうのは思うけれども、まあ、そういうのがあったので、まあ、私自身ちょっと昔メンタルヘルスっていうか悩んでそれがちょっと深刻化したみたいなのはあります。
それはさ、どうやってそこからこの回復したの？
それこそなんかカウンセラーがこういうことができるよねとか、こういうふうに考えられるよねみたいなガイドしてくれて、で本当になんか まあ、ガイドだよね。本当いろいろこういうアドバイスをたくさんくれたっていうのもあるし、あとはまあ大学が終わって夏休みに入った時にこう、まあ、実家というか、うん、その大学の環境から離れて勉強とかいうのもからも一旦離れて、まあ、インターンとかして、そしたらなんかこう勉強が全てじゃないんだとか、
あ、なるほどね、なん
かうん、いろいろ思えるようになりの、まあ、
こう環境が変わったからってこと？
うん、そうだね。
なるほど。
多分その当時悩まされてた環境から離れたことによって、回復というか、まあ、なんていうの、まあ、通常に戻り、でその後は普通にこう体型とかも別にまあ、そんなに、ね、病的だったわけではないんだけど、戻り、
うんうん、
で、まあ、私はそれで解決はしたんだけど当時のそれは、はい、でもやっぱりね今自分の周りを見た時で見ても本当になんていうの病名がついてる精神系の 病気に悩まされている人もすごくたくさんいるし、
うん、
実際にうつ病とかパニック症候群って診断されて精神安定剤みたいな薬を処方してもらってもう毎日飲んでる人もっていうのも知ってるし、あとはまあ自傷行為とかに走ってしまう人も知ってるから、結構こうメンタルヘルスで、悩んでる人って本当に多いんだなっていうのをこの頃感じています。
そうですね。
うん。でさ、まあさっき冒頭で言った今日本のこの自殺件数が4月、今年の4月おうち時間期間に減ったっていうデータを見て、なんか思うことありましたか？
まあ、やっぱりその日本の自殺の原因が対人関係だっていうのが結構クリアになるデータだと思って、本当におうち時間が増えたから、この会社に行かなくていい、学校に行かなくていいとか、その、ね、家で、過ごすとやっぱ家族だけとしか会わないから、なんだろう、他の対人関係に悩まされる必要はないなと思うのと、なんかそれこそ今週末、うん、アメリカは3連休だったんですけれども、
うん、
結構ね、お家のバックヤード、お庭でバーベキューみたいなのがいくつかあって、私がこの久々に友達と会ってきたんだけど、
うん、
このね、みんな口揃えて言ってたのは、やっぱりこの、会いたくない人と会わなくていいから本当に楽だって言ってた。なんか こういう時にこそ自分が誰をすごい何ケアしてるかとか、
うん、
どういう人とつながっていたいんだっていうのが本当に分かる2ヶ月だったみたいなことを言ってる人が多くって、
うんうんうん、
そうだからこの時にこのなんていうの見直した人間関係をこのままコロナが終わっても保っていきたいみたいな話をしてた。
はいはいはいはいはい、そうだよね、やっぱり、うん、少なからずね、なんか苦手な人とかっていうのは、まあ、大学なりが会社なりいるだろうし、
うん、
まあ、それこそ対人って言ったらこうなんていうの、ボスとか、まあ、同期とか
に
こうちょっと言われて悩んじゃう人も たくさんいるだろうし、
うん、
本当に、ね、人間関係が結構浮き彫りに出てるのかなっていうのは思います。
はい、
まあ、あとは分かんないけど、正直こう家で働けるっていうことで働きすぎになる、そのなんていうの、終わりの時間がないじゃん。あ、会社の場合さ、うん、こう家に帰ったら、まあ、とりあえずこう一つの区切りみたいな、会社出たら夜出たら区切りみたいになるけど、やっぱ家だと開始時間とかも結構こうバラバラになるし、
うん、
終わり時間とかもやりたければ本当にずっと家だからさ、12時とか日が変わるまでやれるじゃやれるし、まあ、そういった意味でこう時間のコントロールは難しいけれども、まあ多分会社だったらさ、本当にね、仕事した後飲みに行こうみたいな、そういう、まあ、なんていうの、仕事の後の、まあ、もう一仕事みたいなのもたくさんあっただろうし、
うん、
でもコロナでそういうのも減って、結構こう仕事上の、まあ、会社でのストレスっていうのが減ったのかなっていうのは思うし、まあでも だからといって、このデータは下がってるけれども、実際に離婚率とかは中国で上がってるっていうのも出てるし、それこそヨーロッパでは、まあ、DV の件数が増えてるみたいなのもあるから、必ずしもコロナにあってこうメンタルヘルス面ですごくプラスの影響があったみたいな、なんかそれは一言では言えないけれども、
うん、
でもやっぱり仕事とか、まあ、 一日の大半を過ごす場所が家になったことによってこう悩みがなくなったっていう人もたくさんいるんだろうなっていうふうに思いました。
そうですね、なんかやっぱこのコロナが終わった時のことを考えて、うん、このそこの何メインマネージメントというかさ、どうやって自分がメンタルヘルスと向き合っていくかっていうのは、
うん、
今考えておいてもいいと思います。
そうだよね、うん、でまあ同時にね、その今は減ってるけれども、コロナの、あのコロナってさ、やっぱり日本も海外もそうだけど、本当にたくさんの人が経済的な打撃を受けたので、まあ、これからがね逆にかなり心配だなっていうのは思います、うん、だから本当に今からこう自分に合ったマネジメント方法だったりとか、まあ、合う合わないとかではなくて、結構こう世界でいいよって言われてるようなマネジメント方法を本当に生活に取り入れていくのは 大切だよね。
はい、本当に、
うん、でまあ私が最初カウンセリングっていう言葉を出したんだけれども、日本ではねこうあんまりカウンセリングっていう概念が広がってないと思うけども、
うん、
これについて何か思うことはありますか？
なんかもったいないなとは思うね。でも、うん、でもなんか それと同時にやっぱそのメンタルヘルスっていうのがネガティブに捉えられてるから、
はいはい、
まずそこからメンタルヘルスに対する
考え
を変えていくことから始めないと、うん、カウンセリングっていう人たちがあの増えて、カウンセラーが増えてもこのカウンセリングを受ける人がね、うん、あの少なかったら意味がないから。
うん、そうね、なんか日本ではやっぱりこうカウンセリングってさ、まあ、私がやったカウンセリングにカウンセラーは行ったカウンセラーはあのまあ今の状況話してみたいな、結構私に話させてくれて、
うん、
でなんかこう最初は気持ちなんかこうまあ他人だ、赤の他人だし初めて会った人だしさ、なんかあんまり細かいことまで言えなかったんだけども、うん、まあ多分それをこうトレーニング受けてる人たちだからさ引き出してくれて、まあ、結局はさこう弱音とかもう本当にこれが嫌でとか結構ネガティブなことも発して、でそれをどんどんポジティブに返ってってくれたんだけども、でも日本ではさなんかこう弱音吐くというかさ、弱音吐いたりとか、まあ、本当にもうこれが無理でとかこの人が苦手でみたいなこと言うとさ弱い人みたいな感じのループができてる気がして、あとはまあ本当精神病だったりにかかってたりするとあいつやばいからみたいなさ、本当にネガティブなイメージがついてると思うんだよね。だからなんかカウンセラーってその、まあ、必ずしもその弱音を吐く場所ではないんだけれども、自分の悩みだったり辛いことを打ち明けて本当に相談に乗ってもらえてプロフェッショナルとしてアドバイスをくれるから、私はもっと広がればいいと思うし、うん、なんかアメリカの大学はどの大学でも1人2人はそのカウンセラーの資格を持った人が勤務してるし、なんか日本の大学はいるのか分かんないけど、まあ、いるのであればそこまで広まってないし、そういう人がいるよっていう情報がね、
確かに、
だからもっともっと広がめてあの行きやすい場になってくれればいいなっていうふうに思います。
なんか私の友達とかも、うん、あの長いこと付き合ってた彼とブレイクアップした時に、うん、やっぱりなんか一緒に住んでた同棲とかもしてたようなカップルだったから、うん、やっぱその後カウンセリングに行ったって言ってた、そういえば。
ああね、
うん、
あとはなんか、まあ、有名どころだとそれこそオバマさんとあの、
うん、
奥さんのミシェル・オバマが、
うん
うん、あのすごく仲いい夫婦だけれども一時期こう、まあ、その離婚っていうのも多分2人の間にあったらしくて、あのマリッジカウンセリング、
うん、
その結婚してる人たちがどういう風にして結婚生活をこ うまくしていくかとか、まああのまあ、結婚2人の夫婦関係の間での問題とかをカウンセラーに行くことによって、まあ、こうお互い話す 時間を作るみたいなっていうのもアメリカでは結構普通になりつつあるし、でも日本でね結婚カウンセラーみたいなのあんまり聞いたことないから、
そうだね、
まあ、あるんだろうけど、まあ、そんなメジャーなものにはなってないし、だからまあそういった意味でも結婚もそうだし、まあ、カップルもそうだし、うん、自分の将来っていうなんかなんていうのキャリアっていう意味でもそうだし、メンタルヘルスっていう意味でも、 まあその悩みを打ち明けられるカウンセラーっていう概念がすごく本当に広がればいいなとは思うよね、うん、
でもやっぱり日本人はさっきもアミも言ってたけど弱音を吐くっていうのが、
うん、
このしちゃいけないし、うん、すごいさプライベートなあの人種じゃん。あんまり自分のことを他人には言わないし、
うん
そうねうん、だからなんかそこも一つのこの大きな壁だと思う。そう、
そうだよね。
あとはなんか結構飲みの場ですごい仲いい人に言う人たちの方が多いのかなと思う。
うん。
でも確かに本当にそのそ、ね、私はカウンセリングってカウンセラーって受けたことないんだけど。
うん、
でもなんかその今のアミの話を聞いてなんか次に何か本当に悩んでることとかあったら、うんうん、今度は行ってみるのもありかなとは思います、
うん、なんか逆に本当に赤の他人だから。
あーなるほど。
他人だし、あとはなんかこのあのその打ち明けたことを外に言ってはいけないみたいな、うん、なんかそういうあのサインもするし向こうも、うん、だからなんか逆にそういった意味で何でも言えるのかなって思う。もちろんそういうさ何でも自分の悩みを打ち明けられる人が近くにまあそうなんていうのパートナーなり友達なり親なりいればそれはそれでいいけれども、でもやっぱりさその近しい人には言えないレベルの悩みとかもあるじゃん、うん、逆にそういうのが本当にあのなんていうの赤の谷、
はいはい、
そのカウンセラーのこう人生とかカウンセラーのバックグラウンドとかファミリーとかも知らないし、もう本当にまあお医者さんじゃないけど赤の他人に見てもらうことによってなんかこう違う目線違う視点でその自分の悩みを見れたりとか、あとはなんか本当に打ち明けられなかったけどそのカウンセラーにだけはみたいなのもあると思う。
そうだよね。
うん。じゃあまあ最後にね、私たちがしている、まあ、日々しているメンタルケアみたいなのを少し紹介できればと思います、
はい、
まずはさっき何かありますか。
私はもうストレスとか溜まったりするともう体を動かすタイプなので、うん、
そうね、う
ん、なんか、うん、なんだろう、それこそランニングはよくするし、
うん、うんう
ん、うん、まあランニングかな、パッとできることだから本当に、例えば本当に仕事で超ストレス溜まって家に帰ってくる来たとしてもなんか正直、うん、もうそのままソファーに座ってビールとか飲みたいくらいなんだけど、
うん、
まあ、それをちょっと押し殺してパッと着替えて、うんうんうん、ほんとちょっとだけでも走りに行くようにはしてる。
でもそれがさもうほぼルーティン化してさ、それでストレス発散になるレベルで走り込んでるわけじゃん、
うん
なんかそれはすごいな、
まあそうだね、でもねランニングもトレーニングとかしたりマラソンのその記録のためにこのタイムを縮めるために走ってると、うん、それもそれでストレスだからなんかこのストレスをためないようなランニングはそうするように心がけてる。そう、でもあと、はいはいはい、あのうちの会社でも結構メンタルヘルスをサポート、うん、してくれるような人たちというか、まあ、うちの会社スラックというこのコミュニケーションツールを使ってるんだけど、うん、その中の一つにメンタルヘルスっていうこのチャンネルがあって、うんうん、で主にまあ HR の人たちなんだけど、まあ、その人たち以外でもいろんなこのメンタルヘルスの何アドバイスとかチップスをシェアしてくれてて、本当にね一日一つとかでシェアしてるんだけど、その最近あっていいなって思ったのはやっぱりそのルーティン化する、うん、そのデイリールーティンとかモーニングルーティンを確立することによってやっぱその朝だったらそれをすることで朝の出だしがこのいいスタートを切れるみたいなことを言ってたり記事をシェアしてたりしたんだけど、なんか、
うん、
このね、モーニングルーティンアイディアでカテゴリーが4つあって、で1つはボディ、うん、体で、マインド、うん、ライフスタイル、うん、ゴールっていうことで、で、朝に何をすればいいかで、うん、まあ、ボディだったらやっぱり、その、何、まあ、ちょっと散歩に行くとか、朝エクササイズするとかもそうだし、うん、あの、紅茶を、ティーを飲むとか、そういうことが書いてあって、うんうん、マインドだと、その日記を書く、ジャーナルを書くとか、
うん、
その、まあ、メディテーションとかも あったり、
うん、
あとはその、うんうん、携帯を朝いじらないとかで、それでマインドが良、
うん、
くなるみたいな。でライフスタイルとかだと、その例えば楽器を弾くとか、
うん、
なんだろう、draw or paint something、 だから絵を描くとかで、うんうん、その最後のゴールはその自分の目標設定を確認するとか、その一日を何するか、うん、plan your day、 plan out ways to achieve goals とか、そういうなんかゴール関連のこととか書いてあって、はいはいはい、結構ね、あのいろいろ毎日シェアしてくれる内容がバラエティがあって、うん
うん、うーん、
そう、いいです、
いいね、そう、結構アクティブなチャンネルなんだね、 そうですね、その毎日送ってくるってことは、うん、
やっぱこのコロナの間で、
うん、
みんなさ、このアップダウン、その毎日1週間でさ、まあ、今日は結構いいかもっていう日もあったら、意外と次の日にガクッとちょっと落ち込んじゃう時とかもあるって、うん、結構みんな話してたの。そう、ね、そうだからこういうのはすごいね、うん、その自分が大丈夫な時は全然気にかけないんだけど、ちょっと落ち込んだ時とかは、このチャンネルに行くと、うん、あ、こういうことしてみようとかっていうのは、
うん、
あの、思うので、はい、これもね、あの、ブログとかインスタでシェアしたいと思います。
はい、はい、お願いします。うん、まあ、私もね、そのさっき言ってたメディテーションっていうのはよくしています。で、朝起きてすぐとかもそうだし、まあ、結構朝起きてさ、必ずしもさ、じゃあ携帯触らないかって言ったらさ、そもそも、うん、アラーム携帯でかけてるから、そのな止める流れでなんかインスタ見ちゃったりとかも全然するし、はいはい、だから、まあ、必ずしも毎日朝起きてすぐではないんだけども、夜ベッドに入って、こう、ただ深呼吸して、今度呼吸だけに集中して頭空っぽにしたりとかはよくしてます。で、なんかそうするとね、結構スッキリするんだよね、本当に。ずっと、なんていうの、10分間とかだけど、ずっと自分の呼吸に集中して、本当にマインドをなんか自分だけにフォーカスして、頭の中いつもいろいろ考えちゃうのを全部シャットアウトして、10分過ごすだけで、
それって本当にアプリとか使ってるの、
うん、私はね、うん、使う時もある。
あ、
で今ね入れてるのがCalm っていうアプリ、
はいはいはい、
CALM、うん、Calm っていうアプリと、あと Headspace っていうアプリを携帯に入れていて、うん、まあ、これとかって、まあ、フリーでも使えるし、お金払うプランもあるんだけども、はい、10分とか30分とか、メディテーションをガイドしてくれる。で、なんかその話してる、なんか、はい、息を吸ってみたいな、なんかその声がね、すごいスーディングというか、
うん、
なんかね、おじさんの声とかもめっちゃ
低音
でいい感じのリラックスできる声だから、ね、すごく始めるときにはいいと思う。で、まあ多分上達、最初はね、やっぱりこうサイレンの音とかさ、電車の音とかしたら、そっち、あ、なんか今日も走ってるのかとか、あ、今日何人ぐらい乗ってるんだろうみたいな、こう、すごいそっちに集中いっちゃったりするんだけども、うん、なんかそれをまたこう自分に戻してみたいな、何度も何度も繰り返していくと、本当に自分集中力が高まるし、自分に集中してる時間がすごく増えるし、あとはまあアプリとかガイドを使わなくてもできるようになるし、
うん、
でも最初はやっぱりこういうのアプリ使うとすごく便利だなっていうのは思う。あとはまあメディテーションっていうのはこう結構ポジティブで、日本でもなんか座禅みたいなので、はいはいはい、広まってるけど、私意外と、まあ、今はあんまりしてないけど、本当に辛くなったら、もう本当になんかいろいろパンパンになったら、もうお風呂で号泣する感じにしてるの。で、なんか、これ意外と効果的で、目が腫れる
ぐらい。どうやって、何をさ、このトリガーにして泣くの？それともも
う。それこそ、なんか、いろいろこう考え出したら、なんか本当に辛いみたいになって、ただそれで泣けるときっていうか、こう、それがトリガーになる、その自分の、に起こってる状況を考えると、それがトリガーになって、なんか普段はこらえてるけど、こう誰にも見られない場になったら、それが本当に辛くて、こうなんていうの、涙をトリガーするっていうのもあるし、なんかそこまでなかったら、なんかあえてこう悲しい映画とかを見て、なんかそもそも泣くモードに入って、で泣き始めたら、なんか自分のその辛いこととかをさらに考えて泣くみたいな。 でこれ言ったらマジで本当頭おかしいなこいつみたいな思われるかもしれないけど、やっぱりね、もし泣くことによってそのメンタルヘルスこうなんていうのバランスが取れるのであれば全然やるべきだと思うし、うんうん、私にはこれがこうお風呂に入ってリラックスするっていうこともあるし、なんかさらにそこで泣いたりする、泣くというか自分の気持ちをこう涙と一緒に出すみたいなことによってやっぱりバランスが取れたりとかもしてたので、なんかこうそういうのをね自分に合った方法を探すべきだと思う。なんか例えばすっごいさもうなんていうのもう山とかに行ってみたいな感じで叫ぶのが効果的な人もいるかもしれないし、なんか、ね、いろいろ方法は本当に人によって違うと思うけど、
なんかね、でも私も、まあ、泣くんですよ、うん、実はそう言われてみると。
あ、そうなんだ。
だけど自分で気づいてなくって、そんなストレス溜まってるって。で、あの帰りの電車とかですごい考えながら帰ってきて、で電車の最寄り駅から家まで10分ぐらい歩くの、ね、で大体さ夜あの考えながら帰ってるとそこで泣いたりしてる。あ、なんかでもわーみたいな感じじゃなくてこのタラタラみたいな、
はいはいはいはい、私もそれそういうのもあった。なんかもうおいおいおいおいみたいな感じで泣くのもあれば、なんか普通に、はぁ、つたが、涙がスターンみたいなのもあるし。そう、いや、なんかね、本当に涙って、こう、まあ、弱みかもしれないけど、でも逆にそれで、結構気持ちも晴れるし。
うん、そうなの、うん。で、家に帰る頃には超スッキリしてるから、
そうそうそう。
おしご飯食べようみたいな感
じ。そう。
リセットされます。
そうね。いや、すごい、なんかやってみる、本当に悩んでる人とかね、やって、一度やってみてください。
はい。
はい。まあ、今日はね、少しメンタルヘルスについてお話ししたんですけれども、メンタルヘルスってやっぱりとてもセンシティブで、本当当事者以外は、本当の辛さは分かんないと思うんだよね。で、実際に私も、うん、本当に軽いうつだけどもって言われたし、長年、あの、言われただけだから、長年こう、本当のなんていうの病名がついてるうつ病とかパニック症候群みたいな病気と戦ってる人の辛さは正直わからないと同時に、まあ、当時の私にとっては本当に毎日がとても大変でマイナスなことしか考えられないくなっていたのも事実です。でやっぱりこう体の健康も本当に大切で、特にコロナでね健康がであることのありがたさとか重要さを再確認させられたと思うんだけれども、でもやっぱり忘れがちなのが心の健康で、心の健康って本当にこう人それぞれだし、ケアの仕方もそれ人それぞれだし、あのバランスが崩れるのも人それぞれだと思うから、少しでも自分や周りのメンタルヘルスについてちょっと考えてもらえるエピソードであればいいかなと思います。
はい、先ほど言っていたいろんな記事とかルーティンの話とかもあのインスタとかブログでシェアするので、ぜひ、はい、見てみてください。
はい、質問がある方は私たちにぜひ連絡お願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com です。私たちの SNS のフォローもお願いします。
もし共感する役に立ったと思う方は Spotify や Apple のポッドキャストでのフォローや私たちへのレビューを書いてください。
See you next week.
Bye.